皆さんこんにちは。山形市市民活動支援センターの中村です。今回のウェブラジオは花条公園で行われている第7回気仙沼さんま祭り in 山形の様子をお伝えします。今年は気仙沼市に取材に行った学生の報告会も行われるとのことで、後ほど学生さんにもお話を伺っていこうと思います。はじめに主催団体の山形気仙沼会さんま祭り実行委員長の山本凛太郎さんにお話をお聞きします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず山形気仙沼会について活動の目的や具体的な内容を教えていただけますか。
はい、我々山形気仙沼会の目的としては、東日本大震災の風化防止、また、地元気仙沼市の復興支援があります。具体的な活動内容としては、気仙沼さんま祭り in 山形の開催、震災復興写真展の開催などがあります。
はい、ありがとうございます。今回その活動の内容にかかっていると思うんですけれども、さんま祭りの中で初めての試みとして山形市コミュニティファンド公開プレゼンテーション補助事業として、山形の学生が大震災を語るということで、実際山形の学生が気仙沼取材の内容を報告するという活動を行いましたが、その始めようとしたきっかけなどを教えていただけますか。
はい、きっかけといたしましては、近年、自然災害が活発化する中で、山形の防災意識が果たしてあるのかというところに我々は疑問を抱きました。そこで、山形の防災意識を高めようとしたときに、実際に山形の学生に行ってもらって、山形の人たちに向けて、学生の声で届けるのが一番いいんじゃないかなと思い、このような授業を行いました。
はい、それではですね、実際行ってみて、運営側支援側になると思うんですけれども、大変だったことなどありましたら教えてください。
はい、今回の授業ですが、全部学生がやるということで、中でも難しかったのが やはりアポイント取りになります。学生が、大人の方に直接連絡をしてアポイントを取りましたので、なかなか、ポイント承諾してくださらない方ももちろんいましたし、そういったのが一番難しかったかなと思っております。
それを踏まえて来年度のさんま祭りに、こうやってつなげていきたいとか意気込みなどお願いします。
はい、今年この授業を行ったわけですが、来年もできれば継続したいなと思っております。それが山形の防災意識の向上につながればなと思っております。
はい、ありがとうございました。山形気仙沼会さんま祭り実行委員長の山本凛太郎さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、山形の学生が大震災を語るというテーマで気仙沼市に取材に行った学生にお話をお聞きしていこうと思います。それでは、自己紹介をお願いします。
山形大学人文社会科学部2年の池田鈴香と申します。
はい、それではよろしくお願いします。まずはですね、実際に、取材してみて大変だったこととか、お話を聞いてこういうことが印象に残ったというのがありましたら教えてください。
はい、お話を聞いたのは実際に震災に遭われた方とか、あと、市の職員の方とか、そういった方からお話を聞いて、全部すごく印象には残ったんですけれども、特にその、私は発表で、防潮堤についてフォーカスして、発表させていただいたので、その結構その防潮堤の、イメージ、私がその勝手に行く前に持ってたイメージとか、あとその地域の方の話だとか、そういうところ結構違うところとかもあって、そういうところにびっくりとか、あと衝撃を受けたりとかはしました。
はい、わかりました。で、防災についてということで、今回お話をいろんな方からお聞きして、この経験を祭りの、ボランティアであったりとか、そういう活動につなげていきたいとかっていう思いがありましたら、ぜひお願いします。
はい、避難所生活をされた方の話とかを聞いて、まあ、その方はその地元の方とすごい交流があるというか、その地区は地元の方との交流が盛んなところ で避難所も一緒だったので、そんなに避難所暮らしは大変じゃなかったとか聞いて、まあ、そういったところでやっぱりすごく地域のつながりって大事だなというのは再確認しました。あとは、まあそうですね、気仙沼に実際に行って、すごい東日本大震災からだいぶ経ってきて、まあ、風化とかもしてしまうと思うんですけど、すごいこういろんな人に私が得た経験について話したいと思ったし、あと気仙沼ぜひ仲のいい友達とかともう一回行ってみたいなとは思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは自己紹介をお願いします。
山形大学1年人文社会科学部渡辺和樹です。
はい、よろしくお願いします。渡辺さんは大震災の教訓を山形にというテーマでお話しされていますが、まずはですね、最初に、なぜ気仙沼市に行って取材しようと思ったのか、そのきっかけを教えてください。
はい、気仙沼市出身の先輩に誘われてこの企画をしたんですが、自分の中でも震災を忘れていた部分があって、それを知るいい機会だなと思って参加させていただきました。
はい、わかりました。まあ、実際にその現場を見て感じたことを発表していただいたと思うんですけども、取材をしてこういうところが大変だったとか、こういう人から聞いたお話が印象に残ったとかありましたら教えてください。
実際被災者の話を聞くっていうのは中学校とかでもあったんですが、行政の立場から見た震災当時のことっていうのは初めてだったので、なんかシビアな部分とかを聞けたので、すごい何ですかね、いい経験になりました。
なかなかそうですね、そういう行政の方からお話を聞く機会っていうのはないかもしれないので、ではそういったそのお話を聞いて今後の意気込みみたいなありましたらお願いします。
はい、山形に住んでて多分多くの人が災害がないだろうって安心しきってると思うんですけど、最近よくあったように絶対来ないということはないので、その避難経路やその非常食などしっかり準備して災害に備えてほしいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では自己紹介をお願いします。
はい、山形大学1年生の役和俊樹です。
はい、役和さんよろしくお願いします。まずはですね、実際に気仙沼に行ってどういうふうなことが印象に残ったとかありましたら教えてください。
はい、やっぱり直接見たことのなかった9メートル台の防潮堤というものは見てとても驚きました。こんなものが今作ることができるんだなということなど、いろいろ考えることがありました。
はい、分かりました。あとはですね、まあ、例えば取材して防災対策とかでも気をつけた方がいいなと思うことがありましたら何か教えてください。
はい、お話を伺った上で避難所で生活するときに大切であるもののうちの一つに発泡スチロールという話がありました。発泡スチロールは寝たりするときに毛布の下などに敷いて床の硬さを軽減したり、また暖を取ることができるという話を伺いました。
避難のところで、まあ、発泡スチロールとかも必要になるという貴重なお話を、聞けたということで、あとは何か最後にこれだけは言っておきたいとかありますか。
はい、気仙沼の街づくりをしている若い方たちに会いました。そこでその方たちは気仙沼市出身の人たちに気仙沼のいいところをアピールしたりして、気仙沼の街づくりを一緒にしないかということを心がけていました。山形市ではそういうものをあまり目にしたことがなかったので、これからそういうことを調べていったり、また自分がそういうものに携われたりできたらなと思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで3名の学生からお話を伺いました。今日のさんま祭りの様子や今後の活動の予定は 山形気仙沼会のホームページやツイッター、フェイスブックにてお知らせするとのことで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今回のウェブラジオは第7回気仙沼さんま祭り in 山形の様子をお伝えしました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。